私、高倉光恵、青春中学3年生。高校受験まであと3ヶ月と迫り、気持ちも焦り気味のこの頃、どうしても高根高校に受かりたいと願っている私は、自分の学力テストの結果を考えるあまり、大切な友達にひどいことを言ってしまった。逮捕ったらひどい。私にわざとテスト範囲のプリント渡さなかったんでしょ。忘れたふりなんかして。違うよ、三つ、本当に忘れたんだって。嘘、本当は私が困るのをいい気味だと思ったんでしょ。
そんなひどい。
自分でも取り返しのつかないことを言ってしまったと思った。でもその時の私にはどうしても素直に謝ることができなかった。その日以来、妙子とは学校で顔を合わせても気まずい雰囲気のまま何日か経った。ある夜、
みっちゃん、電話よ。英語部の先輩の水谷さんって方。
水谷先輩？なんだろう。あ、もしもし、お電話変わりましたけど。
あ、もしもし、高倉？俺、水谷だけど。
先輩、どうしたんですか？
うん、実は昨日宮崎から相談を受けたんだ。高倉のことで。
妙子が？妙子、なんて言ったんですか？
お前に誤解されて辛いって言ってたぞ。本当なのか？宮崎はお前に悪いことしたって泣いてたんだ。そんな友達のことお前許してやってもいいんじゃないか。
その時、私はなぜだかわからないけど無性に腹が立った。妙子にも水谷先輩にも、そしてもしかしたら自分自身に対して一番腹が立っていたのかもしれない。友達に心ない言葉をぶつけてしまった心の狭い自分。そんな自分の醜さに気づいてはいても、人からそれをはっきり突きつけられた時にどうしても素直に認めることができなくなってしまった自分に。先輩、話してそれだけですか？妙子が何て言ったか知らないけど、私はもう顔も見たくないからって言っといてください。
うん、そうか。残念だな。お前、自分の友達も信じられないような子になっちまったのか。受験がお前の性格をそんなに歪めちゃったのかな。もっと人のこと信じられる子だと思ってたよ。
失礼します。先輩からの電話があった日以来、私はもう受験勉強だけが全てになってしまった。友達との友情も学校生活の楽しみも目に入らなかった。こうして冷たい秋が過ぎ、12月に入った。街ではあちこちに賑やかなジングルベルの音が鳴り響いていた。
ねえねえお母さん、私今年のクリスマスプレゼントは新しいダッフルコートが欲しいな。
何がクリスマスですか。あなただって中学を受験しようっていうのに、そんなに浮かれてる場合じゃないでしょ。
ねえ、お願い、勉強も頑張るから。だって今のコート小さくなっちゃって変なんだもん。
そんな調子じゃどこの中学も受かりませんよ。お姉ちゃんも見てごらんなさい。追い込みの時期だから毎日夜中まで頑張ってるじゃないの。
お姉ちゃんはお姉ちゃん、私は私、どうせ私は頭悪いもん。でもね、女の子はあんまりガリガリ勉強する子より少し頭悪いくらいの方が可愛いってお父さん言ってたもん。
まあお父さんったら。
そんな妹の言葉をよそに、私の受験勉強も追い込みに差し掛かった。のんびりしたお正月ムードも3月までお預け。受験生の正月は3月だって塾で言われたからってわけではないけど、季節感をゆっくり味わっている暇はなかった。そしていよいよ受験の季節の到来。私より一足先に中学を受ける妹の秋代が本番を迎えた。その結果発表の日。
秋ちゃん、おめでとう。あんなに遊んでばっかりいたのに、まあよく受かったわね。
実力実力、ああよかった。これで私はもう高校受験も大学受験もしないでいいんだ。
本当に信じられないことだが、妹は N 女子学院中学に合格してしまったのだ。 N 女子学院自体はそれほどレベルの高い学校でもなく、羨ましいわけでもなかったが、お祝いに駆けつけてくれた親戚のおじさんとお母さんの会話を聞いたとき、私は思わず耳を疑った。
いや幸子、いやこの度は本当におめでとう。秋代ちゃんもこれで安心だね。
何しろ短大までエスカレーター式に約束されているんだもんね。お前んとこは水江ちゃんは真面目で頑張り屋さんだし、秋代ちゃんも中学に受かっちゃったし、姉妹揃って出来が良くて羨ましいね。
いいえ兄さん、とんでもないんですよ。まあ秋代はもともと勉強が好きな子じゃないし、 N 女子ぐらいでも短大まで行ければ御の字なんですよ。ほんと要領のいい子だと思って親も呆れるくらいなんですけどね。
三井ちゃんの方は今度どこを受けるの？やっぱり高根？
ええー、まあ本人はそのつもりで頑張ってるみたいなんですけどね。どうなることやら。なんだか手に職を持って自立するから、それにはいい大学に行かないとって張り切ってるんですけどね。
へえ、最近の若い子はしっかりしてるね。自立した女ってのが流行ってんのかね。でも私はあんまりカリカリ勉強しないで早いとこ嫁さんに行った方が幸せだと思うけどね。しかしお前んとこはそうやって考えると、お姉ちゃんと明代ちゃんはまるで正反対だな。
そうなんですよ兄さん。上の子は生真面目で融通の利かないとこが父親によく似ててね、下の子は口ばっかり達者で要領がいいというか。でも二人を見てると、女の子としては明代みたいな方がもしかしたらかえって幸せなのかなと思ったりすることもあるんですけどね。
うん、そうだね。
ショックだった。今まで母に言われたことを信じてなりふり構わず受験勉強に打ち込んできたのに、今まで私が友達も失ってまで頑張ってきたのは何のためだったんだろう。そう思うとただ虚しさだけがいっぱいになって、いつしか私は木枯らしの吹く寒い夜の街に飛び出していた。
みっちゃん、みっちゃん、気がついた？
あ、お母さん、私どうしたの？頭痛い。お姉ちゃんたら夜コートも着ないで急に出てったと思ったら10時過ぎに帰ってきて、それから熱出して倒れちゃったんだよ。あ、そうだった。私駅前をふらふらずっと歩いてたんだっけ。体がずい。
一体どうしたっていうの？39度も熱があるのよ。大切な入試の直前だっていうのに、みっちゃん何があったの？
なんでもない。
なんでもなくてあなたがこんなことするわけないでしょ。どうしたの？学校で何か言われたの？
なんでもないったら。もうお母さんも明代もあっち行って、私休みたいの。母に本当のことを言えるわけがなかった。たとえ言ったとしても今の私の気持ちは分かるはずがなかった。あんなに一生懸命やってきた結果がもうすぐそこだというのに、もうそれもどうでもいいように思えていた。次の日の夕方。
みっちゃん、お友達がお見舞いに来てくださったわよ。
誰？
太子さん。それに英語部の先輩の方。
太子？会いたくない。帰ってもらって。
そんなこと言ったって、せっかく来てくださったのに悪いじゃないの。
嫌なの。受験の前の大事な時にこんなになっちゃって、惨めな姿見せたくない。
そんなわがまま言ってないで、とにかくちょっと上がっていただくわよ。せっかく寒い中いらしたんだから。
三井、具合どう？
お母さんに聞いたけど、もう少しで肺炎になるところだったんだって。よかったね、ただの風邪で。
いっそ肺炎にでもなった方がマシだったわよ。
そんな強がり言うもんじゃないぞ。せっかくここまで頑張ってきたんだ、もう一息じゃないか。
そうだよ三井、今まであんなに頑張ってたんだから、三井なら 2,3 日の遅れなんてすぐ取り戻せるよ。
太子、怒ってないの？私のこと。
ううん、私こそ三井がまだすごく怒ってるんじゃないかって心配してたんだ。それと先輩もあれからずっとすごく心配してくれてたんだよ。
そうだぞ。お前は頑張り屋だけど、反面意地っ張りのところがあるから、頑固にいつまでも殻に閉じこもってるんじゃないかと思ってさ。
先輩、太子。
その時、私は本当に自分の心の扉の固く閉じられた鍵が外れていくような気がした。そして、今まで一人で抱えていた思いを いつの間にか二人の前に一気に吐き出していた。
三重、そんなに苦しかったなんて私全然知らなかった。
高倉、よく話してくれたな。俺、自分の受験の時のこと思い出してたよ。俺も本当は見えっ張りな性格だから結構辛い思いしたけど、教会には毎週行ってたから、いつも周りのみんなに支えてもらってた気がするな。
そう言って水谷先輩は自分の受験の時の経験を話してくれた。挫折しそうになった時、一生懸命お祈りして励ましてくれたクリスチャンの友達のことも。
高倉、確かに受験は孤独な戦いだけど、何も一人で戦おうとしなくてもいいんだぞ。人間、周りの人たちを信じられなくなったら寂しすぎるじゃないか。宮崎だっている。俺だっているんだ。今お前に必要なのは心を開いて誰かを信じることじゃないのか。
私は水谷先輩の言葉が、そして太古の心配そうな顔が無性に嬉しかった。そしてまだ熱の引かないぼんやりした頭に、私は自分を愛し心配してくれる一人一人の顔を思い浮かべていた。今にして思えば、それは水谷先輩たちを通して乾ききった私に信じることを教えてくれた見えない大きな力だったかもしれない。